もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
41歳です。
41歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
45歳です。
45歳。お子さんは？
10歳の女の子と7歳の女の子です。
はい、はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
子供の時から両親からダメな子だみたいに育てられてきたんですけど、
はい、
それでやっぱり私自身学校とかでもやっぱりこうずっといじめられるような形でいまして、
はい、
それであの結婚したんですけど、
はい、
結婚してからは主人とその義理のご両親からもいじめられてきまして、
はい、
最初にあの生まれた子供を見せに行った時には、
はい、
悪い子みたいな目をしてるとか、その赤ちゃんに対しても嫌味とかをよく言ってたんですけど、
はい、
今はもう疎遠になってあまり会わないんですけど、
うん、
今は特に主人からこうモラハラというんですかね、
うん、
お前は生きている価値がないとか、
うんうん、
子供を育てられないやつは死んでしまえっていうことを言ってきたりとか、
うん、
子供の時から友達もいなかったんだみたいなことで、
はい、
私のことを、まあ、すごくこう、まあ、バカにしてきてるんですけど。
友達もいねえんだ、はっはって屈辱を与えるような、そういうバカにし方。
笑うまではないんですけど、やっぱり本人はなんかすごくそれを喜んでるんですね。
喜んでるね。そうそうそう。
まあなんせ夫婦喧嘩がすごくいつもすごくなるので。
いや、はい、喧嘩があるっていうことはいじめがあまりないっていうことなんですよね。いじめと喧嘩とどこが違うかっていうと、
はい、
圧倒的に力の差が大きいところで起きるのがいじめなんですよ。だから喧嘩してお互いに嫌うっていうのは、これはいじめじゃないんですよね。
喧嘩というよりも、もう私がちょっと言うと、
うん、
もうブワーッと言ってきて、私の自信をどんどん多分奪うことがすごく喜びで、
うん、
なんか逆に主人は元気になってるように。
そうですよね。
見えるんですね。
それで
子供2人に愛情をかけたいんですけど、やっぱりどうしてもそのうまくかけれないというか、
自分のことが精一杯だもんね。
でもやっぱり私は自分にされて嫌だったことは絶対子供にしてはいけないと思って、その、うん、自分のようにされたこととは逆にしようとは思うんですけど、
うん、
やっぱり子供もやっぱりあの今小学校で常にいじめられる側の被害者みたいになってしまって、
うんうん、それはやっぱりあなた意識してないかもしれないけど、あなたがいじめてるからね。
あ、そうなんですかね。
いじめは家庭から始まるっていうように、やっぱり家庭でいじめられた子っていうのは学校行くといじめられますよ。
あ、
それでなければファイトバックしますから。
自分がやっぱいじめられて嫌だったので絶対しないようにっていうふうに、うん、で育てたつもりなんです
けど。そうだと思いますよ。
それ
はあなたの意識でね、
はい、
あなた無意識でやっぱりものすごい周りからに対する敵意があるから。で、どんないじめ？
男の子女の子問わず、こうなんか体が臭いんだとか、
はい、
こう口で言われるみたいなんですけど。
わ、うん、かります。それでそういうような状態で今いるわけで、
はい、
どうしたらいいでしょうかっていうのが相談。
子供がいじめられてしまうことと、やっぱり私自身がその、うん、離婚はできないので、
うん、
憎んでいる主人とどういうふうにこれから暮らしていけばいいのかが。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
あのね、とっても不思議なことがあるんですよ、あなたの話を聞いてて。
はい、
強いんです、あなた。すごくこの話が全部事実としましたらね、父親両親姑、
はい、
夫にいじめられて、今あなた現実に加藤先生ともこうしてお話をしてられるってことは、
はい、
いじめられたっていう度数がですね、私がいじめられたっていう度数と、はい、あなたがいじめられたんですよって度数の中の濃さが違うんではないかと思ったんですね。
ああ、そうなん
です、ね、そうなんです。要するに相談って怖いのはね、一方的に被害者に話すけれども、
はい、
中の濃さは違う場合があるんですね。 なぜそれを言ったかというと、お嬢さんの場合はですね、いじめられた原因で具体的に言えたんですけれども、
はい、
両親も姑さんもご神様も、はい、あまり具体例がないんですね。
ああ、そう。
感情が大きくって、はい、具体的なものが少ないとするならば、じゃあ、はい、その感情は何かというと、すぐに、あ、この色赤ねって言った時に、いや、私は知るよって言うとしますね。で、違うんじゃない、赤よって言われた時に、はい、あ、そうなのって言うんじゃなくて、あなたは、あ、こうして私の意見を聞いてくれないとる、あなたのコミュニケーションの仕組みがですね、全部被害者意識にとってしまうと、どんどん話が違ってくるんですね。それは一点です。もう一点はね、はい、今はもう離れていますからとおっしゃったのは義理のお母さんの方ですか。
義理のお母さんとも実の両親とももうずっと疎遠で会ったり話してないので、ね、
疎遠になれるってことはあなた強いんですよ。
え、そうなんですか。
そうですよ。先ほど私申しましたね、はい、あなた強いですよって言ったのはそこなんです。だから私はあまり被害者意識見てないんです、あなたを。見てないの。次にですね、ちょっと私が何か言うと夫が怒ったって、ちょっと言うとって、ちょっとって具体的に教えてくださいますか。
次に、前ああいうふうに言ったけど、どうしてそういうことを言ったのか。
そうですか、ちょっととは違いますよね。これ責めてるんじゃないんですよ。ご主人様とコミュニケーションをもう一回、あなたは原点に戻って、先ほどおっしゃいましたね、もう夫とは分かられないと。生きていくために必要ならば、あなたもその一つを変えなくちゃね。例えばですね、お前は生きていけないよって、まあこれ大体男性言います。
はい。
だからお前、俺に感謝しろって言葉なんですよね。
こちらへのその人格否定で言ってるんじゃないですか、ね。
人格否定、人格否定はこれじゃないですよ。
ただその死ねとか価値がないっていうのも。
だってあなた、この夫の言葉を自分はどう理解していけば前向きに生きるかなってことを言ってるんですよ、私は。
はい。
すごくね、被害者ですって言いながら責めてくるんですよ。被害者という建前論で。ご主人様が、これがひどいとは、私には思えないんですよ、実は。一応、ご主人様の両親も、あなたは引き離した力があるんですよ。
あ、でも主人はもちろん、その、主人の両親と会ったりとか、連絡を取り合
ってる。ほら、そこです、問題は。ご主人様も、両親から離れたかったらいいですよ。はい、でもご主人様は会ってるわけでしょ。
はい。
それはあなたに対する不満はありますよ。それはあなたは被害者だしね。だってね、お母さんね、最初にあの、お母ちゃんを持った時にね、こんなこと言ったのよってこと言うかもしれないけれども。
はい。
僕の親だよってことですよ。
向こうの両親ともし別れなくても、その、折り合いが悪いじゃないですか。
あのね、ちょっと待って。はい、あなたはね、そうだとしたらって、どんどん話は抱えていくんです。だから強いって言うんです。今何言ってんの、現実は。もう別れてんじゃない。今私別れた話をしてるんですよ。はい、もし、主人の両親と一緒にいたらなんて話はないです、この世の中には。ダメ、そんな話でしょ。
はい。
今でもね、このラジオを聞いてる中でも、はい、うちの主人は何も言わなくてもね、私はね、姑に苦しみたっていう人がいっぱいいるんですよ。あなたは、パチッと切っちゃったんですもん。
逆にその、やっぱり主人にそういうふうに暴言を言われて、それでなんか、生き生きと生きて、私はもう本当に、
いい、もう一度言いますよ、
はいはい、
今あなたそれを言ったらダメなんですよ、
はい、
あなたに愛が感じられないんですよ。主人が私の気持ちを汲んでくれているってことを優しさと理解しなさいって言ってるんです。思いやりと
本当の思いやりなら主人も合わないんじゃないかって思ってたんです。
何を言ってるの。それはあなた自分、あなた、
はい、
自分だけの世界じゃないんですよ。子供どう育ちますか、はい、そのこと言ったら。あなた、私に対する思いだったら、親に会う必要ないって、何言ってんだ、あなた。
いや、それは私が、その、姑からいろいろ言われたのを主人も見て聞いてるので。
あなたの気持ちを汲んでるから、ご主人様は、疎遠になったわけでしょう。親子は切れないんですよ。それが分からなかったら、子育てはできないですよ。
それは分からなかったですね。
とんでもないこと、これ。今後あなた、はい、もうちょっと気をつけないと、ご主人様の方から別れるかもしれませんね。全部人のせいですもの。
人のせいにしてるつもりはないんで。
つもりじゃないってことは、私は違うって否定してるんですよ。
はい。
この先、子育てもうまくいかないし、 人生先見えますよね。これだけ一方的にもうやられた、あの人にやられた、いじめられた、うんぬんで生きていったら。
そうですね。それで今全然生きられないというか、もうどう生きていいかわからなくなって。
そこが原因なんです。で、次ですね、お嬢さんですけども、はい、子育ての話を全く聞いてないんですけども、あなたがお嬢さんに常に関心と、はい、可愛いな、この子と思う気持ちがあったならば、いじめは本当かもしれません。でも、めんどくさいわ、お母さんも、その辺もないの、自分でやりなさいって気持ちが日々あったとしたならば、学校でのいじめは、どっちが最初手を出したかわからないです。それはあなたが知っています、答えは。
あ、そうなんですか。
そう。いじめとやったらいじめ言ってるんですけども、
はい、
違うんじゃないかと温度差があるんです。いじめって何かっていうと、ずっとそこから逃げないからいじめられてるんです。
はい、
学校でもそうですよ。いじめだったらもうその子と会わない。しばらく行かない。接触も取らなかったらそれ終わるんです。でもあなたは最後までご両親も全部いじめたって言うけども、あなたが全部立ったってことは、いじめたんじゃないんです。いじめじゃなくて意地悪されたんですね、きっと。ですから、あなたがもうどうにも行き詰まってしまうってことは、原因は自分にもあるんじゃないかってことを私はあなたに申し上げたいんですね。加藤先生伺いますね、先生。
はい。
あなたの夫は劣等感が強くないですか？
あ、強いですね、すごく。
そこが原因です。つまり劣等感が強いっていうのはどういうことかというと、あなたが自分の意見を言う、
はい、
そうするとあなたは単に自分の意見を言っただけなんだけれども、自分が侮辱されたと感じるんです。
ああ、そうですね。
で、あなた自身も劣等感が強いんだろうね。
ああ、そうですね。
で、それが気がつけば、
はい、
野原先生がおっしゃったいろんなことがですね、ご主人の言ったことが理解できるでしょ。つまりあなたに生きてる価値がないとか、子育てができれてないっていうのは、
はい、
本音じゃないんですよ。自分の価値を守るための言葉なんです。もうちょっと言うと、自我価値の崩壊から自分を守るための言葉なんです。で、あなたの言う通り、いじめられたのであればね、あなたが、
はい、
別れられませんというのは、
はい、
一旦いじめた人間をいじめることができたら、いじめた方は餌ですから絶対に手放さないです。切ったっていうことはファイトバックしたってことです。ですから、まあ大原先生のおっしゃったことをもとにしてね、
はい、
お互いに私たちは劣等感を持っている集団なんだっていうことです。
あ、
夫の言葉は、はい、自分を守るための最後の防衛線です。そう理解して生活してください。
はい、
よろしいですね。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼します。
もう一つ別の視点で二人の関係を見る。